しました聖歌の651番、主が私の手を。この賛美はですね、賛美歌の294番のメロディーですが、この賛美歌はアメリカの牧師の詩編23編からの説教によって作られたものだと言われています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。皆さんは新島八重という人、女性をご存知でしょうか。今年2013年の NHK 大河ドラマ八重の桜は、幕末から明治にわたる日本の黎明期を生きた会津の女性、山本八重ですね、後の新島八重が主人公です。娘時代の八重は会津戦争で断層して銃を手にして戦いに臨むほどの勇敢な女性でした。京都にいた八重の兄角馬の招きで京都に移り、アメリカ人のゴードン宣教師の下で聖書を学び、天地を作られた神が人間を愛しておられるという教えは八重の心を深く捉えました。その後、京都の博物館見物に来ていた新島城と出会います。新島城は1861年日本を脱出してアメリカでクリスチャンとなり、日本に聖書を土台とした学校を建てたいと同志社を起こします。同志社という校名は、志を一つにして励む人々の結社という意味で、八重の兄角馬が名付けました。一方、八重は1876年1月2日、デイビス宣教師により洗礼を受け、翌3日に新島城との結婚式を挙げます。これが日本で最初のキリスト教式結婚式と言われています。その後、八重は 病弱な夫を助け、夫と共に日本中の宣教の旅に出、キリストを伝える一方、同志社の発展に尽力します。当時キリスト教は八祖と言われ、異教の宗教として、また異教の神として偏見の強い時代でした。1932年、昭和7年、八重は86歳で天に召されますが、この新島八重の愛称賛美歌が今歌った聖歌651番です。主が私の手を取ってくださいます。まあ、NHK のテレビ大河ドラマでやっていますから、関心がある方はどうぞ見てください、ね。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初にマタイの福音書一章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では最初にマタイの一章の23節だけで稲富兄弟読んでください。
見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。
はい、兄弟姉妹、私たちが信じているこの天地万物を作られた神様はどのような神様なのでしょうか。2月3日の説教で、私はキリスト教信仰が他の宗教と根本的に異なっている点、それはキリスト教信仰は交わりの信仰、関係の信仰だと語りました。兄弟姉妹、皆さんは今生きて働いておられる神様と関わりを持っているのです。アーメンですね。はい、では天地創造の神様は私たちとどのように関わってくださるのでしょうか。今日はカタカナで表される3つの言葉、単語を通して、天地創造の神様はどのような神様か、私たちとどのように関わってくださるお方かをお話しいたします。修法に質問という形で書いております。右の方です。質問、今日の説教より質問、次の3つの言葉はどういう意味でしょう。第1、インマヌエル。2つ目、アドナイイルエ。そして3つ目がパラクレイトスです、ね。この3つのカタカナについてお話をいたします。第1のカタカナ、それは 今読んだところインマヌエルです。また一章23節、私もう一度読み出します。見よ、処女が身ごもっている、そして男の名を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味であると、こうあります。このところは旧約聖書のイザヤ書7章14節からの引用ですが、乙女マリアが聖霊によって身ごもり男の子を産む、このお方が神の子イエス・キリスト様ですが、イエス様の名は別名インマヌエルとも呼ばれる。そしてインマヌエルとは、神は私たちと共におられるという意味であると、このようにあります。私たちの神様イエス・キリスト様はインマヌエルの神様、皆さんと共におられる神様です。皆さんはこのことを知っておられますでしょうか。ですね、聖書で知るという言葉はギノスというんです。これは体験して知っているという意味なのです。エピギノスとなるとですね、それはもう知って否定しようもないという意味がですね、知るという意味です。先週の説教でルカ6章のところ十二使徒の選びについて語りましたが、イエス様がお選びになった十二使徒のほとんどは無学な普通の人でした。しかしペンテコステの日、聖霊が上から望まれ、この普通の人によって数々の神様の御業、奇跡が起こされ、多くの人がイエス様に立ち返り信じて救われました。祭司長たち、民の指導者たちはペテロとヨハネを見て、このように書いてあります。使徒の働き4章13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かった。イエスと共にいたのだということが分かった。私たちの神様はインマヌエルの神、共におられるお方なのです。ですね。では一箇所聖書を開きます。創世記39章を開いてください。では稲富兄弟、創世記39章の2節から5節までを読んでください。
主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。
はい。ヤコブ、別名イスラエルとも言います。その子のヨセフ、ヨセフとは神は加えてくださるという意味。ヨセフは総理大臣、民のリーダーになる夢を見、それを兄弟たちに告げたために兄弟から妬まれ、エジプトに売られ、パロの帝臣で侍従長のポテファルのですね、家に奴隷として売られます。全く言われのない仕打ちです。しかし2節にこう書いてあります。主がヨセフと共におられたの ですね、それゆえ彼は幸運な人となりですね。ヨセフの主人ポテファルも3節に、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た、主人もそのことを見たとあります。それで4節、ヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねました。しかも5節、主人が彼にその家と全財産を管理させたその時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあったと、このようにあります。 主はヨセフのゆえにですね、このエジプト人ポテファルの家を祝福されました。もう一箇所見てみましょう。同じ創世記39章の20から23節です。稲田美教で読んでください。
ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
はい、ヨセフはポテファルの妻より濡れ衣を着せられ、王の囚人が入る監獄に入れられます。しかし21節です。主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされました。それで22節、監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになりました。さらに23節、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであるとあります。ですね、主なる神様は夢を見たゆえに兄弟たちに迫害を受け、エジプトに売られたヨセフと共にいてくださいました。また主人の妻から濡れ衣を着せられ、監獄に入れられたヨセフと共におられました。ここに共通しているのは主がですね、ヨセフと共におられたということです。その結果としてヨセフは幸運な人となり、主なる神様はヨセフのすることを成功させてくださり、ポテファル主人も監獄の長も主がヨセフと共におられることを見たとあります。そしてそこになされるすべてのですねことをヨセフの手に委ね、主はヨセフの手を祝福してくださいました。ヨセフと共におられた神様はインマヌエルの神様、共におられるお方、この同じ神様があなたと共にいてくださいます。それへ兄弟姉妹、あなたは幸運な人となるのです。ですね。先ほど詩編の23編私がですね、読みましたけど、こう書いてあります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。死を目前にしても私は恐れることがありません。あなたが私と共におられますから、あなたが私と共におられますから、私は死をですね目の前にしても恐れることはありませんと詩編の記者は語っているのです。私は中国のクリスチャンの DVD を見ました。皆さんにもぜひ見ていただきたいと思います。今中国ではですね、素晴らしく聖霊様が働いておられ、多くのクリスチャンが起こされていますが、一方迫害、特に政府からの弾圧も起きています。集会をした、伝道をしたという理由でですね、ある人は5回、ある人は10回、またそれ以上捕まって刑務所に入った人もいます。しかし刑務所から出てきた人がですね、共通して口を揃えて言っていることは、主が共にいてくださったので刑務所の中でも耐えることができましたと口を揃えて言います。中国の刑務所でもこのヨセフと同じようなことが起きています。クリスチャンは真面目で刑務所でのルールを守り、ごまかしをしませんので、刑務所の所長はクリスチャンに刑務所内のいろいろな責任を任せます。すると忠実にその役目を果たし、刑務所で問題が起きませんですね。それで、クリスチャンが刑務所を出るとき、所長はもう少しいてくれないかとですね頼むそうです。それほどだそうですね。私たちの神様はどのような迫害、境遇の中にあっても、 悲しみの中にあっても試練の中にあっても共にいてくださるお方、インマヌエルの神様です。皆さん、このインマヌエル、共におられるお方の神様をですね、もう肌で感じるほど実感してくださいですね。共におられる神様です。これを知ることは本当に幸いなことです。では私たちの神様はどのようなお方でしょう。2番目のカタカナ、それはですね、アドナイイルエです。創世記を開いてください。22章です。では創世記の22章最初に14節だけ稲富兄弟読んでください。
そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている、
はい、このところは主なる神様がアブラハムに100歳の時に生まれた一人子イサクを全生の生贄として捧げなさいと命じられ、アブラハムはイサクを連れてモリアの山へ行き、焚き木の上にイサクを乗せ置き、剣を取ってまさにイサクをほふろうとしたその時仰せられた言葉です。はい、その前の12と13を読んでください。
御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた、
はい、神様はアブラハムの従順と信仰を見られ、アブラハムにストップをかけられました。13節。そしてアブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分のこの代わりに全焼の生贄として捧げたと、こうあります。そうしてアブラハムは14節その場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山には備えがあると言い伝えられている。アドナイイルエ、ご一緒に発音しましょう。はい、アドナイイルエ。アドナイというのは主、ご主人様という意味ですですね。主の山には備えがある。私たちの神様は備えてくださるお方。このことは私は説教で何度も語りました。天地の主なる神様は天地万物すべてのものをお作りになり、最後に人を作られました。人のためのすべてのですね、準備を終えて最後に人をお作りになりました。そして人間のために最高の場所、エデンの園を備え、そこに人を置かれました。創世記2章8節9節神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるに良いすべての木を生えさせたとあります。エデンというのは楽しいという意味です。まさにそこは楽園、楽しみと喜びと平和と繁栄の地であり、そこには人間に必要なものすべてが備わっておりですね、争いもですね、犯罪もありませんでした。私たちの神様はアドナイイルエ、備えてくださるお方。しかしそのエデンのその中でさえ人間は悪魔サタンに惑わされ、神様の戒めを破って罪を犯し、エデンの園から追放されてしまいました。人間の中に罪が入り、呪いが入り、死が入ってきました。そのような人間ですね、私たちのために神様は一人ご救い主イエス・キリスト様を私たちのために備えてくださいました。ローマ人への手紙5章を開きます。はい、ではローマ人の手紙5章の6節から8節まで稲富兄弟読んでください。
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。 正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが頼んだわけではありません。求めたわけでもありません。神様の方から一方的に私たちの救い、罪の許しの備えをしてくださいました。これは神様のご性質、愛によるものです。そして信じる者すべての人に罪の許し、永遠の命を与え、この地上において神様が兄弟姉妹のために一生必要なものはもう備わっています。ピリピ人への手紙4章19節にはこう書いてあります。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。兄弟姉妹、これはとても幸いな御言葉です。どうぞ信じ覚えてください。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。そして天に挙げられたイエス様は今やがて天に昇る皆さん、私たちのためにですね、天国の住まいを用意しておられます。もうそれはもう素晴らしい天国の、ね、マンションです、ね、もう豪華なマンションを今イエス様は建設中です。アーメンですね。皆さんはマンションに入るんですよ、天国のですね。そしてこのマンションの準備が終えたら、再びこの地上に兄弟姉妹あの皆さんを迎えに来るとイエス様は約束しておられるのです、ね、本当にこの聖書全体を通して私たちの神様は備えてくださるお方、アドナイイルエの神様です。神様はの恵みをですね、兄弟姉妹もう知れば知るほど神様に感謝をですね、捧げ感謝し、もう褒めたたえずにはおれません。なんと素晴らしいものを神様は私のために準備してくださっているのでしょう。どうぞ神様が備えてくださったものをですね、一つ一つ受け取ってください。マタイ12章の35節、良い人は良い蔵から良いものを出すとあります。良き神様は良き蔵、天国の蔵から良いものだけを取って兄弟姉妹たちに与えてくださる。本当に私たちの神様は私たちのために一生の間良いもの、最高のものを備え与えてくださる良き神様です。良きお父様ですね。神様に対するイメージをどうぞですね、良きお方変えてください。それでは私たちがですね、私たちの神様、カタカナの3番目、それはパラクレイトスです。ヨハネ14章を開いてください。ではヨハネの福音書14章のですね、16節だけ稲富兄弟読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
はい。主イエスキリスト様はご自分が間もなく十字架にかけられ、死んで葬られ、3日目によみがえって、この地上から去って天に昇られることを知って弟子たちに言われました。私は父なる神様にお願いしま す、ね、私は去っていきますけども、神様にお願いします。そうすれば父はもう一人別の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。でここに助け主、皆さんの聖書のところに米印がついております。下にギリシャ語でパラクレイトスと書いてありますですね。そして援助のためにそばに呼ばれた者、取りなしてくれる人と、このように書いてあります。ギリシャ語でパラというのはそばにとか傍らという意味です、ね、 クレイトスというのは、ね、これは弁護士という意味なのです。ですからパラクレイトスはいつもそばにいて助けてくださる、弁護してくださるお方という意味です。そしてそのお方は17節の冒頭に真理の御霊ですとあります。つまり聖霊様のことです。聖霊様はイエス様と同じ父なる神様から使わされて、パラクレイトス、いつもそばにいて助けてくださる神様です。では聖霊様は私たちの何を助けてくださるのでしょうか。実はとてもたくさんのことを助けてくださいますが、今日はそのうちの2つのことをですね、お話をいたします。ヨハネの福音書、同じヨハネの15章26節を稲富兄弟読んでください。
私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。
私もう一度読み出します。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から来る真理の御霊が来るとき、その御霊が私イエス様のことです。私について証しします。その御霊が私について、つまりイエス様について証しします。つまり聖霊様の助け、それはイエス・キリストというお方がどういうお方かを私たちに教えてくださるお方ということです。もう一度言います。聖霊様の助け、それはイエス・キリストというお方がどういうお方かを私たちに教えてくださるお方ということです。兄弟姉妹、クリスチャン生活というのは一言で言えば、あなたがイエス・キリストという方がどういうお方を、どういうお方かを知っていく生活です。私たちですね、キリスト教福音は関係の宗教だと言いました。関係の始まりは出会いです。私たちは出会います。そしてその人と共にですね、交わります。食事をしたり、どこかにドライブに行ったりするでしょう。時間を過ごします。そしてより深い関係になります。そういう関係の中にお互いの配偶者をですね、私たちは見つけるわけですけれども、同じことがイエス様に言えます。イエス様の出会いが皆さんあったでしょう。あとは皆さんがイエス様とどれほど深い関係を結ぶかの問題、これがクリスチャン生活です。そしてイエス様がどのようなお方かを皆さんに教えてくださるお方、これが聖霊なのです。でこの方が聖霊、パラクレイトスなのです。聖霊の助けなくてイエス様がどのようなお方か知ることはできません。イエス様は知れば知るほどですね、素晴らしいお方です。パウロという伝道者はキリストを知っていることのあまりにも素晴らしさの上に、もう全てのものがふんど、もうちりあくたに過ぎなくてですね、ピリピ書でそのように語っています。第一コリント12章の5節、また聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と救い主と信じることはできないのです。昨年の12月の23日クリスマス礼拝でしたが、その説教の中で私はこのようなお証しをしました。皆さん覚えていますでしょうか。証しをしたその証しのですね、そのままお読みいたします。一昨日12月21日の金曜日、私は国分にある久留米大学医学部医療センターに一人の人を訪ねました。64歳の男性です。前に一度その人の奥様にお会いしたことがあり、ご主人が入院しておられることを聞いて病院に訪ねました。病室に入ると仰向けに寝ておられ、その様子からかなり苦しそうに見えました。あまり長い時間面会できないと聞いていましたので挨拶をし、私が牧師であることを紹介すると、その方の方から、私は聖書を読みましたが分からないことがあるのですと言われたので、何ですかと尋ねると、十字架とは何ですか、どんな意味があるのですかと尋ねられました。それで私は答えました。十字架は処刑の道具です。 犯罪者がかけられます。イエス・キリストもこの十字架にかけられました。そして続けました。しかし聖書はキリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りもなかったとあります。罪を犯さなかった、何も悪いことをしなかった人が十字架で処刑されました。どうしてでしょう。これは身代わりです。私たち人間は誰一人自分は一生が一度も罪を犯したことがないと言える人、人を傷つけたこともなく、嘘もつかず自分を欺いたことのない人は誰もいません。誰も心の中に罪の責めを負っています。その私たちの罪をキリストは一人負って十字架で処刑されたのです。キリストの十字架、それは私たちの身代わりです。これを贖いと言います。それゆえこのキリストを信じる人誰でもその罪が許され、魂が救われます。生きている間、この天地を作られた神様と共に人生を歩み、死んだら神とキリストがおられる天国へ行き、そこで復活し、新しい体を持ち、もう病も老いも死もない栄光の体に変えられ、永遠の命を持つことができるのです。そして私がこのイエス・キリストを救い主と信じますかとその男性に尋ねると、その方ははいと言われたので、私の後について告白してくださいとキリストを信じる、ね、信仰告白をされました。64歳の男性一人の魂がその時に救われました。実はこの方は浜信介さんと言われます。その後私は何度か医療センターを訪れ、御言葉を語り祈りました。彼は苦しみの中じっと耐えるようにして御言葉を聞き、私の祈りを受け入れました。そして私がですね、最後に訪問したのは2月22日でしたが、それからしばらくしてホスピスに移り、9日前3月8日天に召されました。今月31日は復活祭、そしてこの教会では合わせて天に召された兄弟姉妹を偲んでの記念礼拝を行いますが、ここにおられる皆さんに関わる人で亡くなる前にイエス・キリストを信じて召された人が何人かおられます。坂本勝則さん、2006年3月7日大鶴克美さん、2010年1月3日庄内節子さん、2011年の7月7日久保智恵さん、2012年3月15日そして今の浜信介さん、2013年3月8日運転先進さんもそうでしょうか、2006年3月14日ですね。これらの人は洗礼を受ける機会はありませんでしたが、その魂は救われて今イエス・キリストのもとにあります。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできません。聖霊様が望んでくださり、その一人一人にイエス・キリストを信じ受け入れるその信仰を与えてくださったのです。イエス様のご愛、神様の憐れみ、聖霊様の助けによってイエス・キリストを救い主と、ね、信じることができるのです。そして聖霊様の助けの2つ目ですね、イザヤ書30章を開いてください。21節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの箇所を声を出して読みましょう。イザヤ書30章の21節です。では稲富兄弟読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
はい、では一緒に読み出します。はい、あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。私たちの人生はですね、帰路、どちらの道を選んだらいいかというですね、判断に立つことがあります。右に行くべきだろうか、左に行くべきだろうか。その時ですね、あなたはあなたの耳は後ろからこれが道だ、こちらがあなたの行くべき道ですよですね、その声を聞く、 これに歩めという言葉を聞くとあります。聖霊は天のお父様、父なる神様の御心に従って私たちが歩むべき道を教えてくださるということです。19世紀にですね、アメリカで大変用いられたチャールズ・フィニーという伝道者がいます。上よりの力というですね、本を彼は書きましたが、このチャールズ・フィニーは法律家でした。弁護士だったのです。彼は後にオーベリン大学の学長になります。このオーベリンから日本のオービリン大学というのができたんですね。同じ名前のですね、キリスト教系の大学です。チャールズ・フィーニーは自分は法律家として名声を追求するか、それとも福音を伝えるために伝道者となるかの2つに1つの葛藤をします。彼は悩みました。数日間神の前に導きを求めている時に、自分の法律事務所に戻るとそこは火もついていないのに明るく、そこに明らかにイエス・キリストの臨在をはっきり知り、彼はそこで聖霊のバプテスマを受け、涙に震えで、ね、キリストの愛に触れました。フィニーはで、ね、これが道だ、これに歩め、法律家から弁護士に、法律家から伝道者に転身し、テントを担いで各地を回り、多くの人をイエス・キリストに導くリバイバリストとなります。自分の道はどの道を歩んだらよいだろうか、これが道だ、これに歩めという声をあなたは後ろから聞くとあります。私たちが人生の岐路に立ち、どちらを選んだらよいだろう、どの道に歩んだらよいだろう、主なる神様の御心を求めるとき、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。パラクレイトスなる神様はですね、助け主なる神様は傍らにいてですね、私たちの進むべき道を示してくださり、その道を歩む力、そしてそのための必要のすべてを与えてくださいます。神様は兄弟姉妹たちに道を示されますと同時に、その道を歩む力も与えてくださいます。またその道を歩むためにあなたが必要とするもののすべても与えてくださいますですね。神様はそのようなお方です。はじめに賛美をいたしましたですね。聖歌651番、歌詞だけ私をお読みいたしますと、主が私の手を取ってくださいます、どうして怖がったり逃げたりするでしょう。二節、ある時は雨で、ある時は風で、混乱はするけれども何とも思いません。三節、いつまで歩くか、どこまで行くのか、主がその身旨を成したもままです。優しい主の手にすべてを任せて旅ができるとは何たる恵みでしょう。そのように賛美をいたしました。私たちの神様はパラクレイトスの神様、いつもそばにいて助けてくださるお方、聖霊様です。今日は私たちの神様はどのようなお方ですか、3つのカタカナより語りました。兄弟姉妹、このカタカナとこの意味をよく覚えてください。第一、インマヌエルですね、共にいてくださる神様。第二、アドナイイルエ、私たちのために最高のものを備えてくださる神様。第三、パラクレイトス、いつもそばにいて助けてくださる神様。どうぞ兄弟姉妹、このことを知って神様とさらに近く親しく、ね、あなたのクリスチャン生活を、ですね、歩むものとなりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。